FM 山口アナウンサーの鈴木明久です。なるほどジャパン、
よろしくお願いします。
お願いします。
こんにちは。
こんにちは。
いろいろありますね。ねえ、
もう今年も、
うん、
もうあと2週間ちょっと、
はい、早いな
あ。あちゅうまでしょ。
うん、
わすろね。
どうなんすかね、この2008年年の瀬、嫌なニュースばっかりですね。
うん、
うん、
はあ、なんかいいことあったっけ今年。
これ
ノーベル賞。
ああ、まあ一年全体で言うとね。だけどこの年の瀬なんてあんたね
え、ええ、
雇い止めだリストラだ、
うん、
連日そういうニュースばっかりじゃないですか。
そうですね。
大変だと思いますよ。
うん、あの派遣の2009年問題っていうのは、う
ん、ええ、
これは何なんですか。
派遣の2009年問題。
うん。2009年で、
うん
うん、全部任期満了じゃないや、
まあ契約があって、
契約がね、切れちゃうっていう問題があるんでしょ。
うん、
は？
は？
あるんですよ。
あるんですか。
うん、
ありますね。
それはこの不景気なあれに関わらずそういう問題もあったわけですね。うん、それに拍車をかけるようにこの、
うん、
派遣社員の、
うん、
解雇だのが
契約満了の前にね、
うん、
切っちゃったりね。
どっちにしろ何百万人ってその契約切れの人が出るんでしょ。
うん、
これどうするんですか。
どうするんですか。
麻生さんどうするの。麻生さん。
麻生さんね。
いや麻生さんじゃ。
いやいや麻生さんじゃって言われたって。
麻生さんね、まず漢字からを勉強してください。
まずそこですかね。
うん、
でもほら、
言っときますけど、うん、読めなきゃ書けないですからね。
そうね。漢字頼みますよ。うん、大分の、
はい、
ほら、有名な会社があるでしょ。
大分のね。
うん。
はあ、
キャーで始まる会社ですけど。
キャーね。
うん。
あれは大分の会社なんですか。
いやいやいや、工場があるんですよ。
工場が ね、
うん。で、そこのさ、いわゆる、派遣のね、皆さんの、契約問題、
はい、
解雇というかね、雇い止めというか、
で、
それで申し入れの文書を持っていったらさ、門前払いっていうかね、いや、これは、うちでは受け取れないと。
うん、
要は、間に、その派遣する会社があるわけですよね。
うん、
そっちに持って行ってくれと。そこの問題なんだっていうような言い方しててさ、そりゃないだろうっていうね。
うん、
いや、でもそうなんじゃないですか。
いや、確かにそうなんですよ。至極真っ当な理論は理論なの。でも、
はい、
人の心としてどうなのっていう。
はあ、
で、キャンの会社は、
うん、
ほら、会長をされてるじゃないですか。
団体のね、経済団体の。
ね。
はい。
どうなんですか、
うん、
話ぐらい聞いてあげてくださいよ。
うん、
でも、そういうものなんでしょう。
うん、
派遣の、
うん、
そういう制度っていうのが。
このアメリカナイズされたね。
うん。
うん。アメリカンな感じがしたね。ドライな。
ドライすぎますね、ちょっとね。
日本型経営に合わないんじゃないですかね。
派遣がね。
いや、うかつに話聞きますとか、うん、文書を受け取りますって言ったところで、
うん、
どっちしろ、その会社は何もしてあげられないんですよね。
うん。
あなた受け取ったじゃないですか。
うん。
って言われ、後で言われても。
うん。
困っちゃうわけですよね。
うん、
だから、その、大分のその会社とか、派遣でその、解雇の通告を受けた社員の人たちとかを、どっちかを一方的にね、どうこう言ってもしょうがないですよね。
うん。
うん。
ものづくりのやり方っていうか、
はい、
やっぱり根本的に見直さないと、この問題続きますよね。
まあ、そうでしょうね。うん、
雇用の仕方というか。
ものづくりっていうか、やっぱり、その金融システムが、全く本当にこう、不透明で、どんな場面でも大きなリスクを伴ってると、いうようなことがいけないんですよ。
なるほど。
これ良くなったらまたすぐね、大量に雇いますよ。
うん。
やれ作れってなんなきゃいけないんだから。
そういうことですよね。
ねえ、その辺のなんちゅうんかな、どうしたらいいかを鈴木くんが言います。
いやいや、どうしたらいいかって言われても。
お願いします。
さあ、お聞きしましょう。
うん、
いや、
聞くよ。
どうしたらいいんですかね、本当ね。
今日は聞き役だから。
いやいやいや、今日はって。今日はってなんですよ、今日はって。
いやもう年の瀬にね、こういうニュースはほんと嫌。
でもさ、あの、寮もさ、3日以内に出てちょうだいとか、ほんとかわいそうってか、どうしていいんだろうね。自分だったらどうするかなと思ってね。
でも、それが、そうなんでしょ？ルールというか、なんというか。で、そこに、その、人の心ありやなしやっていう。ねえ。まあ、麻生総理は、あの、国会答弁ではね、それはいかがなものかと言われてたし、まあ、国として何らかの対応策を、打ち出すのかもしれませんけども、いかにしても、あの、スピードが遅いですからね。
言ったら、やめて、違うこと言ったりとか。
そう。あれな、どっから来るんですか？あれ思いつきなの？全部。
いやいや、思いつきではないと思いたいですけどね。
いや、でもさ、タバコ税はどうなります？あれ。
あれはやめたそうですよ。
うん。
あれはさ、じゃあなんでぶち上げるわけですか？
いや、タバコ税だろうと思ったでしょ。
思ったよね。思いつきじゃない、それ。
タバコ税じゃないか。と思ったんでしょ。
で、税調に、ね、言ったと。
うん。
事実上、もう発動みたいなね。
そうでしょ？そういうニュース流れましたよね。
今朝見たら、見送り。
はい、見送りへという。
あれはマスコミが先走ったんですか？新聞各社が。
いやいや、あれはだって、そういった議論があったから、そういうの報じたまででしょ。それ
で、麻生総理は支持したんでしょ？
支持しましたね。
しました。
だけど、反対が強くて、慎重論が強くて、その慎重論が勝ったところでしょ。
じゃあ、
はい、
支持じゃないってことですね。
一国の総理の支持って何ですか？
いや、だから一国の総理は、いろんな意見を聞かなきゃいけないから、反対論が大きかったから、反対論を聞いたんでしょ、
いやいや、だからそれを受けて支持をしなくちゃいけない
んですよ。ああ、なるほどね。
それでまた反対が来るっていうことは、
はい。
要するにその人の話が、ね、まるで重みとか。
ああ、まあそうでしょうね。
私はそこを言いたいんですよ。
そこですよ。
はい。ざらせんや、ほんと。言うちゃやめて、言うちゃやめて。
ここのとこずっとそうじゃないですか。歴代総理。
だから、そんなことないでしょ、歴代総理って。安倍さんそうだった？違うよ。
そうですかね。
やるっつったことはやったよ。法案だって通したじゃない。国民投票法案だって成立させたよ。
そうですかね。あんまりパッとしませんでしたけどね。
だから、あそこをセットで見ちゃいけませんって。
あ、そうですか。
福田さんと安倍さんの違いって何かって、安倍さんはおからが、だが悪かったんですよ。体調不良だったんですよ。
はい、
で、そこはやっぱり、こう整理して物事を考えてもらうと、セットにね、やって、ほら、歴代3人がもう続けてってよく言うじゃないですか。
いや、福田さんだって、外交的にはね、環境問題きちんと日本の姿勢をね、
打
ち上げましたよね。
ああ、なるほど。
で、あそこは、要は、あの、与党内部の、
はい。
こう、党との関係の中で、福田さんも立ち行かなかったことがあったわけでしょ。
そう
そう。だけさ、いや、通してますよ、安倍さん。
ああ、そうですか。
いや、麻生さんですよ、問題。
問題はね。はは。
だって、愛煙家の我々としては待ってましたよね。タバコ税。
そうですよ。
増税。
はは。これで国に貢献できると。お国のためにね、タバコ吸いましょうと。
いや、いいですよ。受けて立ちます。
受けて立つ。
だって、誰かがやんないといけないんだから。
そうそう。
はい、あ。足らないんだから。
タバコを吸う人は、随分ちょっともうね、そのタバコ吸うフィールドが少なくなってきてますよね。
ねえ、ほんと狭いよね。
そこで増税でタバコを、吸う人から、ね、国民の皆様方に納入をすると、
はい、
納税をすると。
はいはい。ね、鈴木君、タバコ税ってそもそもどうなってるんですかね、システム的には。
タバコ税は一箱300円の商品の場合、
毎銭だ。
大体 63% が、およそ 63% が税金です。
え、そんなに
?63% って言うと何？
189円くらいが税金です。
ほんと？
国タバコ税、地方タバコ税、タバコ特別税、消費税。この4つの税金が含まれていると。
4つ税金背負ってる。
うん。これはすごいですね。
すごいね。他にそういうものってあるんですか？
なんだろう。
ガソリンとか燃料系はそう、もうそんなんじゃないの？
ああ、揮発油税。結構しょってますね。
しょってるでしょ？
でも4つはしょってないんじゃない？
数はあるかもしれないけど、パーセントはそのぐらいいくんじゃないの？
ガソリンの税金ね。いやー、どうだろう、タバコの方が。 高いかな。でもよく
お酒とかね、
うん、言われるのは、うん、ほら欧米よりはタバコの金額は安いです、うん、みたいなね、あ、言われ方されますけどね、はい、63%、
うん、
これあの提案あるんですけど、はい、一本一本あの色分けしてくれませんかね。その 63% 分赤色にしとくとか。で、吸い始めますよね。うん、そしたら、あ、これはあれだって言ったら、あ、税金部分に入ってきたっていうね。
あ、それはスリリングですね。
うん。
そうです。吸うたびに嫌になりませんか、でも。
でも税金部分に入る前にこう消しちゃう。
あ、消しちゃうんですか。
そしたら払わなくてもいい。そんなことないよ。
それも買った時点でも入ってますから。
うん。タバコ回収ボックスっていうのが、うん、そうそうそうそう、ほら、ね、プリンターのあのカートリッジ回収ボックスとか各メーカーが電気屋さんに置いてるじゃないですか。あのようにタバコ屋さんにタバコ回収ボックス。
ボックスっていうの
はね。赤いところは回収できます。
なるほどね。赤部分。うん、あれ、一本一本ね、色分けされてるとスリリングだよ、本当。
いやまあ、スリリングというか、なんというか、せちがらい感じですけど。
鈴木君はほら、タバコ吸わないでしょ、もうずっと？
ずっとですね。
花から？
花からですね。
その分の、タバコ税分は他にどうやって納めてるんですかね、税金を。
そうでしょ、
どうなんですかね。
我々随分納めてますよ。
何かされてますか。
何ですかね。
例えばその分、他に使ってますっていう。
あ、だからタバコ吸う人は税金納めてるから、うん、その分、何年かに一回いくらか配当があるとかね。
配当ね。
配当ね。
はいはいはいはい。でもね。ああ。
タバコ税減税分が年末に返ってくると。
返ってくる。タバコでお返ししますね。
そう、
うん、うわ、出た。23本返ってきたみたいな。
そうそう。
うん、
いいんじゃない。
ああ、いいね。
地域振興タバコとかって言って、うん、市役所で引き換えでもらえるとか。
タバコをね。
お宅3本ですね。
窓口でもらえる。
そう。
あ、いいやんだね。いいこと言うね。
タバコか。うん、
月どうですかね。一箱を吸う人で300円か。サザンが9の9000円。約1万円。
太いね、1万円って言うと。
うん、二箱分で2万。2万？
2 万でしょ。
ちょっと待って。
平気で2万ですよ、二、うん、箱って言ったら。
平気でね。
まあ、そうですね。え、2万吸ってんだ、月に。
うん、うん。
そりゃ吸いすぎやろ。
っていうことは、6割で、はい、
うん、
120、え？
6割。
1万2000円。
1万2000円。税金？
ぐらいが、
税金
毎月納めてるんですよね。っていうことは、10ヶ月で12万。
うん。うわぁ。
そうですね。
じゃあ、月1万2000円の税金を、鈴木くん、消費税で納めたとしますよね。
はい。
1万2000円分。
はい。
で、それが 5% 分ですよ。だから、あなた、いくらの買い物しなきゃいけないことになるの？
ん？
これはね、僕文系なんでよくわからない。
僕も文系なんでよくわかんないですけど。分離の問題なんですかね。
1万2000円でしょ？
1 万2000円。
が 5%。
月1万2000円。
うん。
っていうことは、テンパーとしたら12万のものですよね。
うん、うん、10万で、10万で。
6万。違う。
いや、違うよ。
違うよ。
10万。
24万。
そう。正解。
毎月24万円の買い物しないと12万の税金を納められないんですよ。
タバコ吸わないんだったらそうしなさい。
そういうことです。そして、
はい、
僕たちを、追いやらないでください。
で、毎月24万も収入がないですよ。
いやいや。
赤じゃないですか。
いやいや、そういうことを言ってるんです。あなたの収入がいくらあろうと、
いや、
それは知らないんですよ。
買い物できないですから。いや、
それは知らないんです。それはわからない。ね、それは借りてでも何でもいいんですけど、
買い物するだけで
私たちが言いたいのは、私たちは、1万2000円分、1日2箱吸って、納めてるんです、
そういうことです。
で、吸わないんでしょ、
はいはい、
いや、吸うんだったら吸ってもらっていいんですけど、吸わないんだったら、あと税金って何、消費税ぐらいでしょ、
ないですね、直接
的に。物買ってあれっていう、間接税だから。
ないですね。
ということは、5% 分という24万の買い物だ。
24万か。
買い物しないと12万円の税金を納められないわけですよね、うん、消費税からすると、うんうんう
んうん。ワクワクしてくるね。24万買えるんだぜ。
24万か。
あのね、A のがある。
いや、A のがありますか。
24万出すと。
うん、え、何
いやいや、今言えんけど。
それ言われ。
今ね、だいぶようになったからね。
うん。
あなた、毎月24万買い物したらさ、年間、いくら240
毎月ね、竿が10本買えるでしょ、まず。
320万ぐらいじゃないですか。ぐらいでしょ、年間。
ああ、そう。
買い物額で言ったら。
買うね、
すごいね。
そうですよね。
そのぐらいタバコ吸う人は、身を削って
その理論が通るかどうか知らんけど、計算上はそういうことよ、ね。
計算上そうな
の。違ってる？なんか違ってる？僕らの考え方。
タバコね。
正解です。
正解。ど真ん中？
ど真ん中です。
こういう議論をさ、うん、国会でしてみたらどうですか？中継で。
中継でね。
そしたら目から鱗でしょ。でそうなーんって。タバコ吸う人だって、って、そうなの？
もっと大切にしないと。
うん。うん。まあまあまあ。まあまあ、そういうことで。
そういう、どういうことかよくわかんないですけど。
いや、で、これなくなるんだ。タバコ税は今回。
見送り。
見送りなんですか、うん。見送っちゃまずいと思うけど、足らないんですよ、でも。あの、医療費抑制の2200億円が。
タバコ税でそれを賄うのは、ちょっと筋が違うって話になったわけですよね。
うん、筋が違うっつっても足らんもんは足らないけど、どっかから取らなきゃいけんのでしょ
っていう議論があってやろうとしたんですよ。
ねえ。
うん。
どうするんですかね。
知りませんよ。
年末にみんなが一人、国民一人当たり1000円ずつとか寄付しますか？そういうこと？
ちょっとさ、あの、政治家の人たちはさっきの派遣の話とかな、うん、じゃないですけど、はあ、ああいう国民生活に本当に目を向けて、今、過ごしてるんですかね。
いやー、過ごしてたら先送りしないでしょ。
しないでしょ。
今この瞬間、やらないと。
そうですよ。
いけないでしょ。
何やってんだ、貴様ら。
ね。で、党内でも、ほら、いろいろこう、政局の話が出てるじゃないですか。で、ある中心人物の方が、
は
あ、あの、いやいや、これはもう頭の体操でうんぬんかんぬんで数を合わせたりとかなんとか、みたいな話になってるじゃないですか。
うん、
頭の体操しよう場合じゃないでしょ。
いいですよ。
動かんや。
まあ、まあ、そうでしょうね。
ね、
うん、
と思いますよ。いや、割れるんだったら割れるんでもいいんですよ。うん、どうなろうがいいんですよ。結果を見せてくれっていう
ことです。そういうことですよ。
どういうグループになってもええけ。
で、やっぱり、そのまた今日のニュースでは、
はい。はい、
日教組を批判する議員連盟ができて、
は
は、支持母体、
うん、
民主党のね、
はい、
でもありますから、
はい、
それも民主党を牽制する動きでしょ。
なるほど。
要するにもうその話ばっかりですよ。
なるほど。もう政局になっちゃってるね、うんうん、
どうするんですか。あさって寮出ていけって言われた人たちは、
ね、これはね難しいな。まあそういったことも鑑みながら、今日ですか、今年の漢字が発表されるのかな、
今年の
金曜日の予定ですよね。もう1年よ。
そうですね。
去年こんな話しましたね。去年の漢字何でした？
去年は
漢字一字。
偽。
あ、偽か。
偽。
偽か。
偽。偽装問題の偽か。
それでいいのかっていう話をここでしましたよね。
しましたね。あれから1年。
うん。
は
あ。
うわ、一年成長したかね、僕ら。
いやいや、だいぶ後退してるでしょ。
してないね。申し訳ないね。
後退してるでしょうね。
後退。
うん、
さあ、鈴木くん、今年を予想してみてください。
今年は何ですかね。
一時。
忍耐の忍じゃないですか。去年も同じこと言ったかな、俺。
忍耐の忍。
忍ぶじゃないですかね。
あ、そう。
耐え忍ぶじゃないですか、これは。
いつまで耐えれば気が済むんだよ。
うん、いつまで忍ぶんだ。
ですかね。
いつまで我慢しろって言うんだよ。
っていう話ですね。
うん。ていうか、むしろあなたは、これから、もう今年あたりかな。もう頭角がググッと来てるじゃないですか。
大黒柱なんです
って。いやいや、来てませんよ。それは。
あ、そう。
全然来てません。
いや
いや。いやいや。
悪いようにはしませんよ。
にちょる人はにちょる。
いやいやいや。
うん。忍ぶ。漢字一字。
具ですよ。
具？
具ですか。
具って、あの、カレーの具とかの具？
いやいやいや、あの、江戸さんの具です。
江戸さんの
具？具の方ですか。
それ漢字。
漢字じゃないじゃないですか。
愚かの具でしょ、やっぱり。
愚かの具と、ね、あの具が、具じゃ、グッドじゃなくて、具って言ってたのは、愚かなことを言ってたんだ、あれ。
なるほど。
あ、それをかけてるわけか。
そうです。
はぁ、ウィットで飛んでますね。
うまいこと言うでしょう。
今年愚かだなと思ったことは何ですか、じゃあ。
いや、愚かじゃないと思ったことがありますか？
逆に聞くが。
うん。
それじゃあ、
じゃあ伺いますが。じゃあ。
なんで切れてるんですか？
こんな会議嫌だな。会議。
あ、会議で。じゃあ伺いますが。
じゃあ伺いますが。
いや、会議ってのはそういうもんじゃないんですか？
じゃあお聞きしますが。
いや、そう。
ありましたか、他に。
そういうもんじゃない
んですか？いいんですか、じゃあ。それで。
あれ切れちゃったみたいな。
愚かなこと、うん、もう愚かなことだらけ
だらけでしょう、うん、ことっていうか、うん、もうそれ空気がね、
空気、人、物、うん、
物、
事象、すべて、
すべて、
希望を見てみたいな。
うん、
一番愚かってなんかね、まあ、うん、まあこの話の流れでいくと、まあ政治もそうなんでしょうけど、でも皆さん偉い人だと思うんですよ本当は。
どう
もっとできると思うんですよ。
はあはあは
あ、いやいや、だってさ、やっぱ政治家になるっちゅうことは大変なことでしょ。身を削って国のためにと思うわけだからさ。
あの世襲制もやめませんか。
ああ世襲制ね、これやめましょう。やめた方がいい。
肌から票があるわけでしょ。
うん、
もう地道に地元の人たちの声を聞いて、はい、ご理解をいただいて票を積み上げた一票一票、
はいはい、
そういう人に政治やってもらいましょうよ。
これね、世界的に見ますとね、うん、あのイギリスやヨーロッパの各国でもやっぱり世襲制ってあるんですよ、
は
い、あのいわゆるね、その政治屋というかね、うん、政治一家っていうの、
うん、
ただし日本と違うのは選挙区を変えて出るんですよ。
偉いですね。
息子も、
うん、
これはしっかりしてるんだ、
うん、そうしなきゃダメです
よ。だからなんとかなんとかジュニアとかもいるわけですよね、
うんうんうん、
でそれでも選挙が違うわけです。
部署さんもね、
そうした方がいいですよ。
そうですよ、
そういうことでしょ、
ね、そのまま引き継いじゃってね、
ね、
うん、
引き継ぐんだったら相続税納めろってんだよ。
うまいこと言うね、うんうん、うまいこと言う、うん、確かにそうだ
ね、
うん、生前贈与だよな。
そういうことですよね。
ある意味、
うん、そうだ、
一票引き継ぐ、相続するんですから、
うんうん、だから議員報酬の中から毎月何パーセント、うん、何十パーセントかも引かれていくと、
う
ん、花から
天引きされてると
ね、
うん、
いやみんなボーナス高いね。
ええー、ね、うん、
あれ
昨日なんかね、
う
ん、僕家に妖怪らんかったです
よ。ちょっと待ってください。昨日なんかね、僕家に妖怪らんかったっていうの、それどういう文脈で繋がるんですかね。ああ
帰ったら、だってママに、お前そこに座れと。
うん、座れと。
なんかこりゃと。
はは。
怒られるじゃないですか。
なんかこりゃっていうことは出たんですか。
そりゃ出んことはないよ。
ああ、出た。来た来た。
いや。
あれ
そんなテンション上がんないですよ、ほんと。
あ、そうなんだ。そうなんだ。
まあ、せめてね、うん、クリスマスに子供たちに何か買ってやりたいなと思いますけど、
は
い、
うん、
今年はね、
それすらも、
うん、みんなを集めて、
うん、
パパはちょっと話があると、
座れと、
ちょっとそこ座れと、
うん、
ちょっとテレビ消しなさいと、
テレビついてんだ、
これ嫌だね、これ嫌よね、ちょっとテレビ消しなさい、これ嫌よね、家族会議の中でね、
ママもちょっといいか、
ね、ママもちょっといいか、うわリアルだな。
ね、大変ですよ。
いやでもご自分が主導取られたわけじゃないでしょ。それママもちょっといいかじゃなくて、ママがちょっと座りなさいって言われた
の。そう、僕が怒られたん
だ。逆にね。はい、なんかこれだと、うん、なんか
ふざけんな貴様。
計算が違うんじゃないかと。うん、まあ総務もこんな計算してからっつって。
いや
これ違おうと。
他にあるなら出せって言われ
た。出せって。
ありますかそんなもんが。
いやでもボーナス高いね。減ってるって言うんだけど、うん、あんなに高いんだと思わなかった。公務員の皆さん。
うん、
びっくりした。
ね。
まあ、減ってるって言うと数千円でしたね、確かね。去年と
比べたら。何パーセントかよね。もちろんね。
それで財政危機とか言ってるわけ。
そうなんですよね。
で、
冗談じゃないでしょ。
冗談じゃない。で、これはあれ、地方も国もそ、あれですか、なんか人事院かなんかの、なんかで決まってるんですかね、
う
ん。
まあそうですね。決まってますよね。
これ法律で決まってるんですか、
はいはい。
これ法改正しましょうよ。
そうですよ。
法改正
できるわけがないじゃないですか。
できないの？
うん。
なんで？
だって自分たちのことだもん。
あ、そう。
うん。
あ、そっか。あ、僕は重要なことを見落としました。あ、そうなんだ。
うん。
あ、そっか。
ありえないですよ。
ね。漢字。ね、忍ぶ。
忍ぶね。
ぐ。
ぐ。
寂しいな
ぁ。あ、なんか明るい感じ。
来年の、来年の漢字を決めませんか、じゃあ目標として。
来年の漢字ですか。
来週発表しましょうよ、それぞれ。
来週じゃあ、それは発表しますか。
来年はこうあってほしいという漢字一文字を。
で、お坊さんが今日、金曜日ですけどね。
お坊さん書くんでしょ、また。
ね、なんて書かれるかって我々知りませんから。
はい、そうですね。
どうする本当に。呼吸を見ずのとこで。ぐーって。
いや、どう、そう、まあ、どうだろうな、でもないとは言えないですよね。うん、
じゃあ来週。
なしとかって書いたりして
る。新しいですね、う
ん。来週ちゃんと考えといてよ。
あ、わかりました。来年の感じ、
ね。来年。
はいはい。
ね、うん。
はい。
ドラクエのですね、9。
9
ドラ
クエ。10じゃなくて9。
9。来年3月出るのは、ね、ドラクエの9です。9です。で、3月28日。
うん、
これ、DS で出ます。で、その後の、ドラクエ10。
10。
10。
はい。
これのニュースが入ってきましてね。
あ、そう。
うん。
もう、ね。9がまだ出てないのに？
そうそうそうそう。10。
10の話。
なんで出るんかなと思ったよ。
はい。
びっくりしました。
うん。
Wii でした。
Wii ね。
Wii ね。Wii ですよ。
もう、もうドラクエはね、うん、もう我々からちょっと違うとこに行きました。
あれ、そうですか。
いや、僕はもうとっくにあのロールプレイングゲームっていうのは卒業したんですよね。
いつ卒業しました？
そうですね。
大体何歳ぐらいで卒業しました？30ね。そこまで行ってたね。
30いくつ？
30いくつね。
これね、ね、あの結局ね、あのめんどくさいんですよ。
あ、めんどくさいのね。
ビューっとそこに行きたいんだけど途中でこうちびっちゃいスライムとかが出てきて一個一個まで倒さんというかね、同じその作業の繰り返し。
いや、それはやっぱり経験値をね、稼がないといけないから。
いや、それはで、大物が出てくりゃいいですよ。
うん。スライムが出てきたらね。
メタルスライムじゃあもうたら逃げられるし。
メタルはね、難しいです。
倒せんしね。うん。
あれはね、あいつ体力少ないんですけど、うん、最後の1ポイントの前に逃げるから。
逃げるんですよ。
うん。あれはね、経験値稼げるよ、でも、メタルは。
まあそうですね。
稼げるんですよ。
あ、鈴木くんもやった口？
やりましたよ。
ドラクエは。
やりました。
あ、そう。
はい。
当時は、ドラクエかファイナルファンタジーか
ね。そうですね。
はっきり分かれてましたね。
うん。そうそうそう。だから僕は、ファイナルファンタジーは経験したことがないんです。
僕もです。
ないんです。はい、でも、ゲームする人からすると、ファイナルファンタジーなんていうのは、キングオブキングみたいですね。
あ、そこまで言いますか。
うん。
はあ、
いやいや、技術の方でもいらっしゃいますよ。
あ、そうですか。
FF 派が。
は
あ、で昔出た、その日にですね、うん、持ってきてソフト。
はい。
で、そこの会議室の下のテレビに映して、うん、これが FF の新作でって、熱く語ってたことがありますから。
はあ、僕の先輩はね、はあ、そのドラクエの新しいのが出る日は、はあ、朝からお休みしてましたよ。は
あ、へ
ぇ、はあ、そうですか。で、1日か2日でやっちゃうんでしょ？
そう、次の日やった。もう終わっちゃうんですよ。
すごいよね。
で、それをビデオにエンディング画面を撮ってきて、藤井ちゃんこれったいねーって言うんですよ。
それ、おいくつの方ですか？
僕より5つぐらい
大人だな。
すごいな。
いや、でもね、やっぱりね、大人をも巻き込む国民的ゲームですよ。
はい、まあまあ、そうでしょうね。
ドラクエは。
ドラクエはね。
息が長いですね。
息が長い。んこんなヒット商品、そうそうないと思うんですよ。ただし、来年出る9は、DS。
DS ね。
その次の10は Wii です。
はい。
なんでかなぁ。
まあ、
やっぱりまあファミリーというか、子供たちの方が、ということでしょ
う。そういうことなんでしょうね。それはターゲットはね。それはターゲット
ね。プレステ3が子供たち向けは、ではないっていうことではないですからね、でも。
まあね。
うん。
まあそう、まあまあ言うてみたらそうですけど。
プレステ3が、ファミリー向けではないと。いうことではないですからね。
うん、
プレステ3用には来年3月にはあれが出ます。
うん、何が出るんですか？
バイオハザード。新作。これ相当売れると思いますよ。
これまた怖いやつでしょ？
これ、まあまあまあ、怖いというか、うん、そうですね。
グロテスクなやつ
でしょ？まあそうでしょうね。
ゾンビーな感じですよね。で、攻略本もね、うん、どれぐらいなつかな、う
ん。そんな厚いんですか？
うん、5、6センチは優にあるね。おそらく。で、その中には、その武器の解説から、何から何まで書いてあって、また覚えんやいけんねん。また。
やれんじゃろ！
やれ。来年3月か4月ぐらいから、始めんといかんのですよね。
うん、
皆さんどうされます？そういう場面に遭遇したとき。どうする？バイオハザード。またよ。
僕はバイオハザードやったことないな。
絶対ハマると思いますよ。
本当？
はい。これおすすめです。
この間のメタルギアをね。
はいはいはい。
あれ不良品だったじゃないですか。
いやいやいや。
違うの？
不良品じゃないよ。
違うの？
メタルギアは不良品じゃない。うん、メタルギアはようできとったでしょ。
ようできとった。
いや、それがね、3分の2ぐらいストーリーいかれたんですよね。はい、で、その途中で見つけなきゃいけない、ものがあるんですよ。人なんですけどね、はい。それがどこ探してもおらんちゅうで。
ああ、いらん。ああ、なるほど。はいはい。
おら、そんなことないですよ、と。いや、おるはずですと。俺、説明するんだけど、はい、分かっていただけなくて、はい、おらんっていうことに。
僕が買ったパッケージは多分ね、はい、オランバージョンです。
で、不良品。
当たりじゃないですか。
当たり。
当たりじゃないですか。
オランバージョン。
まあまあ、そういうことで、はい、ね、まあ、ドラクエもね、来年多分ヒット商品で上がってきますよ。
うん、そうですね。
9がね。
ビッグネームですね。
10がいつ出るんやったかな、うん、もうちょっと先だと思いますけど。
う
ん、
いいでね。はい、
じゃあ本題行きましょうか。
はい。本題はですね、東京都内の公立中学校およそ640校で行われている部活動。この部活動のうち、運動部を中心に毎年200部以上が、顧問の教諭の移動など、学校側の事情が理由で、休部や廃部になっていることが、東京都教育委員会の初めての調査で分かりました。
はい。ほう。東京の公立中学校の話ですけど。
これ東京だけじゃないんじゃないですか、これ。全国的に。
全国的じゃないですか。ね。お子さんの中学校どうですか、うん、部活動。
部活動は、
クラブの数。
数はそんなにないと思うよ。うん、男子はあっても女子はない、ないとかね。その逆もあるし。
なるほど。
うん、我々がイメージする、その部活動で主だったスポーツなどっていうと。それ
は野球。
野球。
サッカー、うん、テニス、はい、バスケット、はい、バレーボール、はい、ハンドボール、ー陸上、そして、卓球。
卓球ね。
で、剣道、柔道、弓道。
う
ん、
そうね。
その辺がありましたよね。うん、水泳。
水泳ね。
いっぱいあったね。
うん。
ねえ。
今、うちの子のね、あの学校は、野球はないな。
うん。
サッカー。で、バレーは女子だけ。うん。バスケットは両方あって、卓球は女子だけ。
はい。
で、テニスは男女。そのぐらいしか聞いたことないな。
卓球は？卓球が何？
女子だけ。
女子だけ？
あのね、ちょっと前までは男子もあったらしいんですけど、
ね。はい。
それは廃部になったって。
それは廃部になった。あ、うん、あ、それも、この現象だ。
うん、それで僕は、はあ、とある人に、違う学校の先生ですけどね、はい、男子も復活すればいいのにね、って話をしたらね。
したら。
これは、一回廃部になったら、絶対復活しないって。
うん、へぇー。
そのもんなんですか。
方向としてそういう方向にあるって言うんですよ。お話としてはね。
はぁ、あ。その理由は、ね、
要するに、担当教員がいるのかいないのかとか。
ああ、はいはい。
それから部活ってことになると、市の大会、県の大会、うん、なんとか新人戦とか、
はい、
シーズンになると土日はずっと潰れますでしょ、
うん、
もちろん夏休み、春休みも毎日部活動があって。
はいはい、で、これね、うん、まあ、今回の東京のこのニュースもそうなんですけど、
はい、
その理由としてはですね、まあ、今上がったようなことですよ。
ええ、
で、問題だと思うのは、
うん、
この生徒の意思に関わらずと、
そうです
よ。いうことがあって、うんうんうん、で、休廃部に追い込まれていると。
うん、
で、若い学校の、先生がね、うん、先生たちが、まあ、担当したくねえな、
うん、
顧問としてね、
うん、
でその遠征のね試合じゃあなんだっつって、でもともとそのスポーツ自体に、まあ文化部もそうだと思うんですけど、うん、それにいやそんな知識あんまりないしね、
そうそう、だから、ね、うちの子のっていう、ね、あの女子卓球部だって、うん、顧問の先生は柔道ですよ、
へえ
担当になって担当になって初めてラケットを買われたそうです
よ、
はあ、そう、
うん、
うん、
そうですか、
いや、そらそ、あ、そうか。
うん。
指導ができるのって思いますよね。
そうですよね。
卓球ご存知なんですか？
っていう話になりますよね。
言いたくなりますでしょ。
もうそう。
じゃあ聞きますけど、っていうね。
お伺いしますが。
切れちゃった。
で、上手い生徒に舐められたりなんかするんだ。
いつまでもつまらせんにやっていう話もあった。そういうことに。
そういうことか。
なりかねないわけじゃないですか。
なるほどね。
なるほどね。
だから単純に生徒たちの安全のために、引率係かと。
うん。
うん、
それだったらね、
うん、
あの部員も学校もあの担当の先生本人も盛り上がんないよね。
う
ん、
まあそうでしょうね。
そうかそうか。
うん、
そうか。よく少子化って言われますけども、生徒数もどんどん少なくなっていくと。
うん、
でそういった中でこの活気のあるね、
はい、
学校づくりというか、うん、やはり元気のある活力のある学校づくり、 の中で、はい、部活動の占めるパーセンテージって大きいような気がするんですけど。
でもね、公立と私立じゃやっぱり、うん、違うですよね。
あ、そうなんだ。
私立では、うん、まあまさに部活動の M&A みたいなものは、うん、はははありなわけでしょ
う。
部活動の M&A、ええ、はあ、それはどういったものですか。
いえいえ、ちょっとね、はっきりは言えませんけども。
はっきり言えないですか、
ね、ある学校の、
はい、ある学校の
運動部が、
運動部が、
顧問の先生、あるいは監督、含めて部員全員転校みたいなね。
大移動。
大移動ですよ。
あ、あるんだ。
うん。私立はそういうのは可能じゃないですか。
ああ、なるほどね。
だってどっから生徒取ってもいいわけだから。
あ、そうか、そうか、そうか。あ、私立はね。
私立。
ただし、公立においては、そういうことはないわけです
よ
ね。
まあ、そうですよね。
ね、エリアが固まってるでしょ。
鈴木くんは、
はい。
中学校は何部だったの、は
い、サッカー部です。
サッカー部か。
はい。
それのクラブは今もあるわけ。
ああ、もちろんありますよ。
はい、あるわけよね。はい、
先生熱心でしたよ。
先生、あ、その、顧問の先生は詳しかった。
ええ、いや、ずっとサッカーやってましたからね。
ああ、そうか。
ええ。
あ、そういう、私立公立
私立ですね。私立ですね。
あ、私立か。うん、そうか、そうか。あ、僕はもう公立、私立、公立の中学校ですね。うん、でも、そう、こうなってくると、でも、生徒もかわいそうっちゃかわいそうだけど、先生も、いや、私たちの意見も聞いてくださいよって感じか。
うん、そうだよね。うん、あの頃、だから、僕ら部活やってて、うん、その担当の先生が、うん、その種目をね、ご存知なのか、昔やってたのか、っていうことは気にはしてなかったってことは確かなんですけど。
してなかったね。うん、でも、意外とプレイしてなかったような気もしなくてもない。うん、軟式低球で、卓球もちょっと入ってましたけど、ああ、そうね。見よったね。
見よったね。
うん、まあ、ね。
中学校の時の先生は、つい見よった感じ。で、高校の先生はちゃんと練習来てたから、あ、やってるんだなっていうふうに。
でも、それでいいじゃん。でも、結構先輩がね、後輩を指導するみたいな、
う
ん。
はい。
そうだね。
そういう環境になるわけでしょ
う。うん、そうですね。
どちら、顧問の先生が一人一人見るっていうよりはね、
うん、
キャプテンを決めて、部をまとめさせて、で、先輩後輩というのがきちっとあって。
なかなかね、中学校はカチッとならないんですよね。
ならん
です
ね。
まだ中学校の自分は。
うん、
高校になってくると、もうそれでもう完璧にまとまってくると思うんですよ。
そうですか。うん、じゃあまあ、まあ東京都内のね、公立中学校の、まあデータが今回出てきたわけですけど、
はい。
まあ、いい悪いはあんまり言えないのか。
だから地元のその中学校もね、私に一言かけていただければ、男子卓球部受け持ちましょうか。って思うんですよ、ね。
はい、はい。いや、
いやでもそこにはヒントがあるかもしれませんよ。
うん、そういうことですよ。
そうよね。うん、だって、地域で盛り上げる学校づくりっていうのもありますからね。
うん、
だから地域にも、そういったその、バレーボールのね、うん、クラブがあったり、
うん、
バスケットやってらっしゃるグループがあったり、
はいはい、
卓球のクラブがあったりするんですよ、はいはい、地元に。
はいはい、ありますね。
大人たち、
は
い
は
い、
そういうところにも、うん、ね、声をかけ、
うん、
ね、子供たちがそこにも参加しながらとかね。
うん、
いうふうに、いわゆるそういうのは公民館活動なんだから、
う
ん、地域の活動にもこう間違いないわけでしょ。
そうですね。で、もう定年された方の中でも、うん、ね、お元気で、かつて、ね。
いやいや、だから。
やってた人だっているわけ
です、ね。OB とかそういうのにこだわるからいけないんですよ、うん、学校も。
ああ、なるほどね。いやいやいや、競技の中で。
ああ、競技のね。
うん
うん
うん、
でいっぱいいらっしゃいますよね。
わしゃ昔あの国体出てねっていう人だっているかもしれない。
まあそういうでしょうね。
でそういうのをこの外部指導員っていうか、
そう
ね、うん、お願いしてっていう
の
も、う
ん。だって小学校のスポ少の監督なんか、ね、全部一般のオフ系の人たち
な
んですけ
ど、ね。ああそうですよね。うん、なかなかその
であれは学校はノータッチだから、うん、一切口出さない。
ああそっかそっか、
うん。だからやむを得ずそうなってます、ね。
ああ。うん
スポ少と中学校以上の部活はまるでこう、うん、あの違うんですよ扱いがね。
詳しいな教育関係。それされたらいい。
されたらいい。
卓球顧問。
ちょっとね教団に立ちましょうか。
教団
には立たない。
教団には立てないですねこれちょっと。
すいません。教団はお控えくださいって言われる。
そこはいいです。あそこは上がらないでください、ね。
すいません。歴史はいいですけど卓球だけお願いします。
は 早めに打ちませんか？とか。
あの、すいません。あの、生徒の方からどうやらお話が長いっていうですね。なんかそういうものも上がってきてるんですよ、みたいな。
ね、
あと、あの、手には、あの、ラケットを持っていただきたいんですけど、市内じゃなくて。
まあまあ、まあ、そこ、
ね。
はい。
いい提言したんじゃない？
よろしいですか、ね、
大きなヒントになったと思います。
うん。うん、ぜひ、ね、そうして、元気のある学校、
そうです、
部活をしてい
ただきたい。子供たちはね、
う
ん、我が国の未来なんだから。
そうですよ。頼みますよ。
我々なんか将来も未来もないんだから。ねえ。
ねえ。ほんま。
はい。では、なるほどジャパン、次回、12月19日金曜日の配信まで、さよなら、さよなら、さよなら。